はい、次はスイスです。スイス、もうそんなに言うことないです。まずブドウから、白ブドウはシャスラー、ミルトゥルガウ、シャルノデです。黒ブドウはピノノワール、ガマレ、ガラノワールです。シャスラー覚えてます？まあ、スイスといえばシャスラーですね。グートエーデルですね。まあ、レスラーがグーッとエーテルを飲むっていうので覚えてましたね。で、もう一個別名出てきます。ファンダンです。まあ、レスラーにファンがいるんだな、ファンがいるんだん、みたいな感じで覚えてました。栽培面積は2ですと。で、黒ブドウ、ピノノワール、もうブラウブルグンダー別名ですね。これは栽培面積1位です。もう断然スイスは、ピノノワールとシャスラーですね。スイスの主要生産のワイン産地ですね。スイスロマンド、スイスアルモン、スイスイタリエンヌとあります。まあ、フランス語圏なんか、ドイツ語圏なんか、イタリア語圏なんかの3つの、場所に対別されます。まずは、フランス語圏ですね。スイスロマンド、ここがもう、最大産地、スイスワインの約 80% を占める最大産地です。スイスロマンドが 80% の最大産地。中ではバレー州、スイス最大のワイン生産地となります。バレー州が一番大きいですね。ブドウ畑の標高も高いのも有名です。ピノノワールとガメイを 85% 以上使うドールや遅詰めのフレトリというワインが名産です。ドールはピノとガメイを 85% で遅詰めはフレトリです。房州、シャスラーが、生産量の 60% を占めます。これはスイス2番目の生産地となります。ローザンヌ市のラボー地区が、こちらが世界遺産に認定されています。まあ、こういった世界遺産結構狙われるので一応書いてます。ローザンヌのラボーが世界遺産。あとはジュネーブ、まあ聞いたことあると思います。ジュネーブは、こちら、シャスラーを作っていますが、この地方では、またペルランの愛称で親しまれています。まあ、シャスラーどんだけ、あのシノニムあんねんって話になりますが、まあ、あのこれも余力があればというか、まあ、覚えていただきたいなという範囲です。ペルランです。ここはスイスで最初に AOC です。ジュネーブが最初に AOC。 はい、ヌーシャテル州は、ウイユド・ペルドゥリというピノノワールから作られるロゼワインの発祥の地です。ペルドゥリが、ヌーシャテル、ペルドゥリがヌーシャテル、発祥の地です。覚えてください。はい、スイスアルモン特に言うことはないんですが、まあ、西地区、中央地区、東地区それぞれ、どの州がどの地区に当てはまるのかを、まあ、パーッと認識だけでいいです。覚えるほどではないかなと思います。中でグラウビュンデン州のブラウブルグンダーから作られるロゼワイン、フェダーバイザーが名産です。こういったあのワインとかは、あの特殊系ワインは狙われやすいので、まあ、頭の片隅に入れといていただけたらなと思います。スイスイタリアンのは、こちらはティチーノ州は、スイスの最南端に位置し、メルローの栽培面積が、約 85% を占めますと。ティチーノは最南端でメルローです。なんでもう単語単語で覚えていただけたら大丈夫です。もうサクッといきましょう。はい。もうここから余計にもうサクッとでサクサクっとです。はい。ブルガリア、バルカン半島に位置し、ドナウ川黒海に、接します。バルカン半島ではラキアという蒸留酒が生産されています。これ重要です。ラキアは絶対狙われます。まあほぼ出てきてるんちゃうかなというぐらい狙われます。あとはバルカン半島、ドナウ川、黒海、これですね。ブルガリア、このバルカン半島とかも多く出てくるのでしっかり覚えましょう。大陸性気候です。ワインフォードは GCDO と存在しましたが、今は、新 EU 法に基づいて PDO と PGI に統一されていますと。主なブドウ品種は、ディマット、レッドミスケット、これは白ブドウです。あと黒ブドウはガムザ、まあ、あのカダルカのことですね。で、あとは高級品種のマブルットは有名です。まあ、このブドウを見て、どこの国かっていうのを答えれるにしてください。ブルガリアで有名なブドウ品種は何ですかって答えられる。問われたときに、この4種答えれるようにしておいてください。はい、もうこんなもんです。ブルガリア、ルーマニアもサクッとです。ルーマニアでは 90% のワインが国内で消費されています。なんでルーマニアワインってあんまり日本じゃあんまり見かけないですね。まああることは全然あるんですけれども、 こちらも大陸性気候です。原産地呼称は DOC と IG があって、まあ、特に覚えつありません。モルドバ地方が最大のワイン産地。これは、覚えてください。ルーマニア最大はモルドバ地方。ルーマニア最大はモルドバ地方。で、何よりも狙われるのはこの後ですね。白ブドウはフェテアスカアルバ。これが有名で、これは白い乙女を意味します。で、フェテアスカレガーラ。これは高貴な乙女の意味です。で、黒ブドウ、フェティアスカ、ネアグラ。で、これは、黒い乙女を、意味します。まあ、これ、ルーマニアじゃなくてですね、モルドバ地方とか、モルドバ地方じゃない、モルドバの国の話です。モルドバとかのとこでよく出るんですが、まあ、このブドウは最近よく狙われているので、しっかり覚えましょう。まあ、フェティアスカっていうのが、まあ、乙女って意味なんでしょうね。なんで、アルバが白い、レガーラが高貴な。ネアグラが黒いっていうのがあります。なんか最近あれですよね。なんかちょっとしたパスタの CM でレガーロっていうパスタが出てきますが、多分あれはこういった意味なんでしょうね。なんかあの CM 見るたびに毎回ルーマニアを思い出します。はい、もうルーマニアもこれぐらいです。あとはスロベニア。これはオーストリアとはアルプスを挟んで隣接します。まあこのアルプスを挟むっていうのが結構まあ問われたりとかしたりしたこともあるんで、まあ一応頭に留めといてください。で、こちら地中海性気候です。もうここまで、来ると地中海性気候になってきます。これは単一ブドウ品種から作るワインが主流で、白ワインが有名です。まあほとんど白ワインですね。赤ワインはアドリア海に面する、プリモルスカ地域が有名。プリモルスカですね。あとは、ポドラウエ。地域が最大の産地です。あとはポサウエ地域では、ツビチェックというロゼワインが有名です。原産地呼称は PDO で、ブルフンスコビーノ、ZGP、ブルフンスコビーノですね、が最上級。で、カコボスのビーノが、ごめんなさい、カコボスとのビーノが、上級ワインです。最上級が、ブルフンスコです。V から始まるのが最上級で覚えてください。この後もクロアチア出てくるので V から始まるのが最上級です。クロアチアです。アドリア海に面し地中海性気候。魔女の宅急便とか、紅の豚とか、まあ私、ジブリが大好きなんですけれども、まあそこの舞台になった地域が、まあ町がありまして、それはもうこのクロアチアです。あとごめんなさい、ちょっと関係ない話なんです。ちなみにですね、まあ、今回のソムリエ試験終わったら、一応クロアチアとか、スロベニアとか回ろうかなと思ってるので、まあ、ちょっとここら辺のワインもなかなか目に入らないので、勉強しに行きたいなと思っています。ごめんなさい、ちょっと別に自慢とかではなくて、まあ、何か記憶のきっかけに引っかかりになればいいかなと思います。まあ、ジブリであるとか、まあ、僕が行かせていただくとか、そういったきっかけになればなと思います。白ブドウ、こちらはグラシュベナ、これはベルシュリースリングが面、のいうことなんですけども、こちらが面積最大です。まあ、白ワインはグラシュベナが、一番有名です。で、黒ブドウはプラバッツマリ、これはだいぶ濃厚な、ワインですね。まあ、DNA としてはプリミティーボに近いと、まあ、最近の研究で分かってるみたいなんですけども、まあ、それのちょっと濃厚な赤ワインが作られますと。あとはスラボニア地域、ちょっとややこしいですよね。国名、まあ、ややこしいですけど、スラボニア地域は、クロアチアで最大の生産地域です。あとはプレシビッツァ、地域、こちら黒ブドウから作られるポルトギッツ、ごめんなさい、ポルトギザッツという新種が有名です。まあ、これはポルチュギーザーっていうブドウから作られている、新種ですね。はい、あとはワイン4は PD4 で、ブルフンスコビーノ。が最上級、クアリテッテビーノが、上級ワインです。だから V から始まるのが上級です。はい、あとはジョージアですね。最近なんかよく狙われますね。国土の8割が山岳地帯。東部は大陸性気候、西部は亜熱帯性気候です。まあ、この2つに分かれるのが特徴的ですね。東が大陸性、西に行くと亜熱帯ですね。あともう一つ有名なのはクベブリです。これは大きな壺でワインを熟成させるオレンジワインです。まあこれ先ほど言ったまあ日本とかでも最近クベブリっぽいのが使われてたりするんですが、まあ元はこのジョージアです。 ジョージアが結構ワインの生産の地とされてたりするので、最近まあ改めて注目されています。ジョージアワインだけ、取り扱っている業者さんとかも、まあちょいちょいよく見ますね、試飲会とかで。はい。あとは白ブドウのルカツテリーが面積最大で、黒ブドウのサペラビーが2位です。で、前後しますが、最大生産地域はカヘティ地方です。これがもう狙われます。ジョージアはカヘティ地方が最大です。で、これは原産地呼称が、15個あります。まあ、この国、ジョージア自体は19個しかないんですけど、そのうちの15個がもうカヘティ地方にあります。もうジョージアはクベブリとカヘティ地方を覚えとけばある程度大丈夫。まあ、けど覚えるの少ないんでしっかり覚えてください。イギリスもサクッと。メキシコ湾流の影響で海洋性気候です。南部地方の白亜質土壌で育つシャルドネ、ピノノワールから作られるスパークリングワインが有名ですと。そうですね。もうこれ、イギリスはスパークリングワインです。っていうのも王室があるので、そこらに、何ですかね、結構献上するワインとか、で、まあ、泡もんが多いってイメージですね。まあ、実際私も、本当にシャンパーニュが泡もんでやっぱり好きにはなるんですけれども、そこら辺のシャンパーニュには負けない、イギリスのスパークリングワインございまして、それは、もう大好きで、ちょっと手に入れば毎回買ってるようなものがあったりします。なんでスパークリングワインが有名。これは生産量の約66%です。ステルワインよりも断然多いってことですね。このスパークリングワイン、瓶内二次発酵、最低9ヶ月熟成のアルコール度数は10%です。まあ、イギリスから理由としてはここなんで、もう覚えてください。赤字で書いてるのは覚えてください。なんでもうこれでもうほとんど終わったも同然ですね。ヨーロッパはザーッと行きました。で、最後なんか特にもう、もう単語単語しか書いてないです。なんで、ちょっと覚えづらいかもしれないですけども、しっかり覚えてください。そこ覚えたらほとんど点取れます。一問一問の重みってすごい大きいので、ここら辺に対しては期待値が大きいですね。覚えたら出る確率はかなり高いので、ま、なんですかね、やっぱり覚えといて損はない。逆を言えば、覚えとかないと損をするという場所なので。はい。まあ、あとはそうですね。地図も見といてください。まあ、私がよく、まあ、当時は Google マップっていうのがあんまりなかったんですけども、今やったら Google マップがあるので、すごい便利だなって思うのが、まあ、やっぱりそれぞれの国の位置関係が覚えやすいです。で、なんで、僕は実際の地図でやってたんですけども、ちょっと息抜きがてら旅行行くならこういうルートで行くかなとか考えてました。まあ地図見ながらですね。まあ実際にその当時はもちろん行けなかったんですけど、試験があったので行けなかったんですけれども、そうですね、あの時してた、まあ今回行くクロアチアをまず南から北に上がって、そこでスプリトという町があるので、そこからフェリーでアンコーナ、イタリアのアンコーナ覚えてますでしょうか、に渡って、でそこからこの、場所を巡って、で次は、イタリアのトリエステ行って、そこからスロベニア行ってというか、まあ、そういったことを頭で地図上で考えてたり、まあ、脳内トリップをしてたんですけれども、そういった遊びが今はもう Google マップがあったらすぐできちゃうので、見てみてください。位置関係すごい覚えやすいです。まあ、実際私が今今回行く、そのクロアチア、スプリット、アンコーナ、イタリア、ぐるっと回ってスロベニア、そこからオーストリアとかスイスとか行く予定なんですけども、まあまあ話のきっかけ、覚えるきっかけとしてちょっと見ていただけたら、暗記はしやすいかなと思います。まあ、息抜き程度でいいんですけどね。はい。ごめんなさい。今回もざーっと行きましたけれども、これでほとんど終わりです。もうあとないですね。まあ、日本はウェイトちょっと重いんですけども、日本語なんで覚えやすいっていうところがあって、ちょっと社会とか国語っぽくなるので。あとはウェイト重いのはもうアメリカとオーストラリアぐらいです。アルゼンチン、チリ、南アフリカぐらいですかね。そこはもうまたサクッといきますし、なんでもあと本当に3分の1もないです。ほとんどもうゴールが見えかけてるので、ちょっともうなかなか覚えれないです。特にドイツとか、覚えにくかったですって意見結構聞いてるんですけれども、まあ、そんな焦らず、今年はちょっと例年より割と早いペースで、やってます。というのも、まあ、試験方法が変わったっていうのもあるのと、やっぱり なんて言うんですかね、テスト前にガッと改めて2週目3週目して覚えるっていう方が暗記としてはより入りやすいので、その時間を有したいなと思ってちょっと早めにやっています。はい、ごめんなさい、最後関係ないとこは長々となりましたが、これで今回の、講座は終わりたいと思います。質問何でもお待ちしています。何かお力になれればと思っておりますので、はい、ではよろしくお願いいたします。失礼いたします。